こんにちは、ネイティブ英語環境の奥村美里です。今回はですね、今まで日本でいろいろな外国人と時間を過ごしてきたエピソードから、これをお聞きの皆様の英語力向上に役立つお話をさせていただきたいと思います。だいたいですね、外国人の友達と一緒にいて、彼なり彼女なりの友達とばったり会ったりすると、必ず紹介してくれますよね。私も最初に紹介してもらったときに、こう、その友達も入れていろいろお話をして、まあ友人、友達の友達がもう帰るよっていうときにですね、It was nice to meet you って言われたわけですね。It was nice to meet you って言われて、私は、え？ Nice to meet you？ 初めまして。また最初から会話開始かと本当に思ったんですね。もう英語いっぱいいっぱいなんですけどと本当に思って。その当時は英語が全然できなくて、もうその会話ですでにいっぱいいっぱいなわけですね。でも実はですね、この It was nice to meet you, It was nice meeting you とも言うんですけれども、これは、お会いできてよかったですという締めの言葉なんですね。It was nice to meet you, It was nice meeting you。これはですね、本当に初めて会った外国人と、別れる時なんかに使うとし、フレーズとしてはすごく役立ちますので、ぜひ覚えて使っていただければなと思います。また、日本で外国人をあちこち連れて行くときにですね、値段とか金額の説明をしなければいけないときも多々あると思います。数字っていうのは本当に慣れてないと厄介ですよね。パッと出てこない人が多いです。ところがですね、数字にもコツがあります。基本の100、100、1000、1000だけを覚えておけばですね、どんな数字でも瞬時に言えるようになるんですね。で、コツは2つあるんですけれども、コツその1なんですけど、これがですね、カンマで区切って読むという読み方です。で、言いたい金額ですね、言いたい金額、あ、これ言いたい、これ言わなきゃっていう金額を頭の中でカンマで区切ります。例えば、1000円だったら、1カンマ000円になりますよね。で、1のすぐ後ろがカンマで区切られているので、1000円となります。簡単ですよね。では、1万円はどうでしょうか。ちょっと考えていただきたいんですけども。1万円を数字で頭の中でカンマ付きで書くとどうなるでしょう。わかりましたでしょうか。当然ですね、10カンマ000円になりますので、10,000円になりますよね。では、35,000円はどうでしょうか。35,000円だと、数字で書くと、35コンマ000円なので、35,000円、35カンマ1,000円になりますよね。で、ちなみに、まあ、何万、何千、450円。とか、何百円とか、そういう細かい金額が出てくると、まあ、日本円と同じようにですね、thousand の後ろに続けるようになります。例えば、1万2500円でしたら、まず1万2500、12カンマ500になりますよね。なので、12,500円となります。12カンマ500、12カンマまでが12,000になりますよね。で、500なので500円ということになります。これを続けて言うと、12,500円、12,500円ということで、カンマで区切れば簡単に読むことができます。では、15,500円はどうでしょうか。ちょっと考えてください。15,500円、どうでしょうか。例えば、15,500円だったら、まず、カンマはどこに来るのかということですね。カンマは、3つずつですので、15カンマ500ということになりますよね。ということで、カンマの前までが15,000ということになって、カンマの後ろが500円というようになります。コツその2。これはですね、結構使えるコツなんですけれども、日本円で150円とか250円とか小さい金額ってあるじゃないですか。 そんな時はですね、いちいち150円とは実は言わなくてですね。というのも、米ドルっていうのは日本円に比べてゼロが2つぐらい少ないので、まあ、ドルはどこでも5ドルでも、ニュージーランドドルでも基本的にゼロが2つぐらい日本円からは少ないと思うんですけども、ネイティブも、日本円の細かい金額をいちいち言うのはめんどくさいらしくてですね、150円だったら例えば150円、230円だったら230円というふうに100を省いて言う傾向にあります。時にはですね、円というのも、省略されて単に150とか230と言われる時もあります。それではここで問題ですけれども、170円はどう言いましょう？何と言うでしょうか？ちょっと考えていただけますか？当然100がないので170円というふうになります。それでは220円はどうでしょうか？これも100が省略されているので220円というふうになります。で、電車料金などを伝えるときはかなりこれは使いますので、ぜひ覚えて使ってみていただければと思います。あと数字はやはり場数ですので、数字に強くなるにはですね、もうとにかく日本見るものの金額は全部英語で心の中でつぶやいているとですね、本当にすぐ出てくるようになるので、もう例えば、スイカをチャージするときに2000円チャージとかだったら 2000 円チャージとか、そういうふうに、もう見るものですね、メニューを見たらこの、ね、950円のランチを食べようとかだったら950円とか、そういうふうにこう見るもの全部こう心の中で唱えるようにですね、英語の数字を唱えるようにすればすぐに慣れます。慣れると、いざという時に口から出やすいんですので、ぜひ場数を踏んで見ていただければと思います。アフォードという動詞をご存知でしょうか？アフォードというとですね、何々を買う余裕がないという時に否定形と一緒に使いますよね。例えば This is too expensive, I can't afford it というふうに使うんですけれども、これは高すぎる、買えない、 I cannot afford it というふうに使います。ある時ですね、外国人の友人数人とちょっとビリヤードをやっていた時がありまして、まあ、負け続けていた一人がですね、 I can't afford to lose this time と言ったんですね。で、私はその時は、afford は金額でしか使えないと思っていたので、この使い方は非常に新鮮でですね、afford to 何々ということで、何々しても差し支えがないという意味にもなるんですね。だいたい否定形とセットで使われるんですけれども、 I can't afford to lose this time ということで、今回は負けるわけにはいかないというふうな意味になるんですね。で、afford というのはお金と気持ちの余裕がある、両方に関して使われますので、主に否定形と一緒に使われます。なのでこの表現は非常に、よく使います。特にお金の面でよく使うと思うんですけれども、ぜひ知っておいていただければと思います。外国人と話している時だけには限らないと思うんですけれども、あーやばい言っちゃったとかですね、言いにくいことなんだけど言わなきゃいけないっていうシチュエーションっていうのが結構あると思います。まあ、私は結構うっかりしてるのでよくあるんですけれども、そんな時にですね、英語で気を悪くしないでねって言いたいと思うんですけれども、さあこれは英語では何て言うでしょうか？気を悪くしないでね、ちょっと考えてみてください。これはもう決まり文句でですね、言うんですけれども、 No offense という言葉を使います。 There is no offense intended、悪気で言ったわけじゃないんだよとか、 I mean no offense、 悪く思うなよを縮めた言い方なんですね、実際。 で、オフェンスというのはサッカーなどでも使われると思うんですけれども、違反という意味もあります。他にですね、無礼とか侮辱という意味があります。で、悪く思わないでね、でもなんとかかんとかで、普通はこういうふうに文章が続くと思うんですけれども、そういう時は No offense, but というふうに言います。悪く思わないでね、でも何々何々って、まあそのままですね。No offense, but I really don't think you should wear that shirt. 悪く思わないでね、でもあなたそのシャツ本当に似合ってないよ。まあ直訳すると、本当にあなたそのシャツ着るべきじゃないよって私は今言ったんですけれども、こういうふうに使います。 No offense, but I really don't think you should wear that shirt ですね。それではですね、自分が No offense と相手に言われた時に、まあ、全然気にしてないよと言いたい時は何と言ったらいいか分かりますでしょうか。正解は、これも決まり文句なんですけれども、 No offense taken、全然気にしないよとか、オフェンスも省略してしまって non taken というふうに言います。これは本当にですね、よく使われるフレーズで、私も海外ドラマとか見ていると割とよく、見ますっていうか聞きます。なのでぜひ覚えておいてください。 No offense but という言い方と non taken、全然気にしてないよっていう方ですね。私が大学の時にですね、ドイツからの学生の団体が、うちの大学に交流として来たことがありました。で、彼らはまあ1週間ぐらいいたんですけれども、その時にですね、彼らを鎌倉に連れて行ったことがあったんですね。で、ドイツ人の彼らはまあ基本的に英語みんな話せますので、日本人の学生の方はみんな英語かドイツ語で会話をしてたんですけれども、まあ、英語もドイツ語も得意でない私の友人がですね、私のとこにこうトコトコっとやってきて、ねえねえ、英語で犬を飼ってるってなんて言うのって言ったわけです。おそらく初級レベル以上でこれをお聞きの方は、そんなの I have a dog に決まってるじゃんと言うと思ってると思うんですけれども、この英語の have という動詞ですね、本当に実にいろいろな場合に使いますので、ちょっとこの機会に、分かってるかもしれないんですけれども、おさらいしてさらに使いこなせるようにされたらいいんじゃないかと思います。で、 have というのは have had had というふうに活用しますけれども、まあまず第一番目の意味としては持つということですね。 Do you have a pen? I have a pen、まあ、ペン持ってる、ペン持ってますよというふうに使います。先ほども出てきましたけれども、その他の意味としては家族とか友人がいる、動物をペットとして飼っているというふうな時にも have という動詞を使いますね。 We have one dog、 うちは犬を一匹飼っていますですとか、 I have a sister、 I have a sister、 妹が一人いますですね。それから時を過ごすという意味もあります。 Are you having fun? 楽しんでいますか。で、考えや思いを胸に抱いている、心に抱いているという時にも have という動詞を使います。例えば What do you have in mind? 何を考えてるの。 What do you have in mind? まあ、ぼんやりしてた人とかにですね、ぼんやり考え事をしてる人とかに言ったりします。それとか、何かを考えてる、明らかに考えてるんだけども言ってくれない人とか、 What do you have in mind? って言ったりしますね。また、食事や飲み物を取るという時にも have という動詞は使えます。 I'm having lunch、 今昼食中ですというふうに使ったりします。で、熟語ですけれども have to do with という表現も非常によく使われます。 have to do with で何々と関係があるということ。 What do you have to do with her? で、あなたは彼女とどんな関係があるんですか。 What do you have to do with her? あなたは彼女とどんな関係があるのですかというふうに使います。あとはですね、経験するとか事故に遭うとかいう時にも have ということを使うことができます。例えば、車の調子が悪いといった時は I'm having trouble with my car、 I'm having trouble with my car、 コンピューターの調子が悪いだったらどうなるでしょうか。コンピューターの調子が悪いだったら、I'm having trouble with my computer というふうに、I'm having trouble with ということで、何々を経験し、トラブルを経験しているという表現になりますね。で、次もですね、熟語なんですけれども、have nothing against 何々。で、何々に文句はない。例えば、あなたに文句はないですよと言ったときは、we have nothing against you。We have nothing against you. というふうに使ったりします。これも結構使いますね。We have nothing against you. Have nothing against. で、何々に文句はないという言い方。その他ですね、have を使う表現で、よく使われるんですけども、まあ、あまりわからないかもしれないものをちょっとここで紹介したいと思います。例えば、I have feelings for him. I have feelings for him.どういう意味でしょうか。Feelings っていうのは感情ですよね。感情が彼にあるの。まあ大体なんとなくイマジネーションはわかると思うんですけれども、I have feelings for him と言った時には彼のことが好きなのというふうにというふうな意味になります。Feelings というと、複数形で喜怒哀楽などの感情ということを指します。このフィーリングスというのは、例えば mixed feelings というと複雑な心境とかそういうふうにも使います。mixed feelings っていうのはよく使いますので、これも、覚えておいていただければと思います。混ざり合った感情ということで、まあ複雑なんだなっていうふうにわかると思いますけれども。その他、have を使った表現では、I have no doubt about that. I have no doubt about that. それに疑いの余地もないよ。というふうに使ったりします。 doubt というのが疑いなので、 no doubt、 I have no doubt で、疑いの余地がない about that、 それに関して I have no doubt about that、 このようにも使われたりします。その他はですね、 We had a party last night。 パーティーが昨日あったんだよ、昨日パーティーを開いたんだという時にも have という動詞を使います。 We had a party last night。その他よく使う表現としては、She had a baby last month. She had a baby last month. 彼女は先月子供を産んだ。などの時も子供を産むということに関しては、have という動詞を使います。これらの表現をぜひ今日覚えて、使いこなしていただければなと思います。外国人とお友達になると、何かこうちょっとしたプレゼントとかですね、お土産を持っていく機会もあると思います。先日、英会話教師をしているアメリカ人の方とちょっとお話していましたら、まあ彼はですね、生徒さんとかから結構お土産とかをたくさんいただくようなんですけれども、まあ生徒さんは日本語で言うですね、つまらないものですが、をそのまま日本語を英語に置き換えて、This is a trivial thing とか、This is something small と言って持ってくるんだよねっていうふうに言ってました。このつまらないものですがと、言いたくなるんですよね、日本人だったらね。わかるんですけれども、変なのでやめましょう、英語では。英語では謙遜の美徳というのがないので、自分の真意をストレートに言わないと相手には伝わらないです。なので、英語ではこれどうぞっていう意味で、まず This is for you とか、 Here's something for you、 I have something for you というふうな表現を使います。 This is for you とか、で、Here's something for you. I have something for you. ですね。と言って、まあ、気に入るといいんだけど、という意味で、I hope you like it. I hope you like it. 気に入るといいんだけど、とか、We thought you might like this. これが気に入るかなと思いました。We thought you might like this. などと添えるのがいいと思います。そしてですね、逆に受け取った場合があると思います。やっぱり日本人だったら、こう謙遜してですね、こんなことしてくれなくてもよかったのに、まあありがとうございますというふうなことを言いたいと思います。まあこういう表現は実は英語にもあってですね、結構よく使われるんですけれども、 You shouldn't have done this but thank you. You shouldn't have done this but thank you ですね。またはもっとカジュアルに You shouldn't have ということもできます。お友達とかだったら You shouldn't have Oh, you shouldn't have というのはよく使いますね。 またはすごく思いっきり喜びたいときは This is exactly what I wanted. Thank you. This is exactly what I wanted. Thank you. これが欲しかったの、ありがとうという表現もできると思います。とにかく英語はですね、オーバーな過剰な言語なので、日本語の5割増しぐらいで、お礼とかを言うと、ちょうどぴったりかなと思いますので、試してみていただければと思います。これでですね、国内編その1を終わらせていただきます。ありがとうございました。